桜川マキシム。
どこ行ってきまして
蔵です。
はい、
はい、第4弾になりますかね。
喋るのはそうですね。
はい、はい、あの呼ばれましてね、
はい、
こんなんあったけどどう思うっていうことらしいという
探偵事務所みたいな始まりになりますね。はいはいはい、
ちょっと見ませんっていうことで行ってきたんですけどね。
はい、
それはね VHS でしたね。またね、
はいはい、
あの例のごとくまたフィルム資産に手をつけれてないので、
なあ、
はい、うん、映像としては、
はい、
とある何らかのちっちゃい箱でやってる上映会の、
うん、
スクリーンに映し出されたのを VHS で撮影したんやなという、
ああ記録用というか、う
ん、だからものすごい画質荒かったんですけど、
はいはいはい、
うん、まあ、見えるか見えへんかぐらいで、テープも古かったんでもうすごいノイズ入ってたしね。
あーはーは
ー、しかもねすごい短い映像を上演してたんやなと、
はい、はいはいはい、
うん、っていうのがね、あの結論先に言っちゃいますと、
はい、
僕はそれは、
はい、
まあ、偽物、
あ
フェイクで作った、
はあ、
マッドムービーみたいなもん、
あはいはいはいはい、
やと思ったんですよ。
なるほど。
あのね、怪獣映画のオープニングが流れてたんですね。
はいはいはい、
昔の映画ってほら、テロップが最初に来るやん。
ああ、はい、うん、
だ、
はい、
あの、主演誰々から始まって。
そうですね、
うん。で、最後に監督誰々、タイトル、
うん、
で、ストーリーっていう入り方しますやん。はいはい、で、最後にはカンって言っていきなり撮って終わりますやん。
はいはいはいはい。
それのオープニング部分。
はい。
ね、もう映像も荒かったんでね、あんまり、あの、ちっちゃい文字に関しては見えなかったんけど、最後の方のスタッフで、一人一人出るようなところってあるやん。
うん。
うん。だ、まあ、監督もそうやし、
はいはい、
制作総指揮とか。
あ、はいはいはいはい。
で、そこにね、あの、本田井之郎とかね、つぶらや英二とかね、田中智之、
はいはい、
の名前を確認したんですよ。
はい。
ゴジラを撮った人たちですよね。
やね。
で、その後に、
うん、
協力、
うん、
大日本帝国軍って書いてあって、
うん、
戦前の映画ですっていうことでやってんねんけど、
うん、
そこで笑い声が起きてたんで、
はいはい、
多分まあ偽物なんやなとか、そういうものもあんねんなというところでね、
はいはいはい、
見てきたんでね、
はいはいはい、
あ、多分そういうネタやったんやなという。
なあ、なるほどな、
うん、あ。
どこかしらでそういうイベント的に。
そうそうそう、うん、
あ、
もしだからそれがほんまやったらね。いや、ほら、怪獣映画って最古のものって日本製のものでいくと、
うん、
やっぱり基本的にはゴジラっていうところになるわけですよ。
はい、
うん、まあ、あの和製キングコングとかそういうものが実は戦前にあったりしたようなんですけど、あのキングコングの映像を真似て作ったっていう、
あ、
うん、その頃って権利関係甘かったんやなというのがちょっと思います
ね。はいはいはいはい、
小津安二郎のサイコとか、
は
あ、そういうのを撮ってる人がいるんですよ。あの、それはもう結構知ってる人も多いと思うんだけど。
あ、広く知られてるもので、
うん、だ、それに近いんかなという。あの、小津安二郎のサイコとかあれですよ。あの、ほら、
はい、
小津安二郎の映画ってさ、白地にあの、黒の、というかな、はい、習字の文でタイトルがバーンって出されたりっていうのがあるやんか。
はい、
で、あの、サイコのあの、テーマがバーって流れていって、はい、監督小津安二郎っていうので、
は
い、あの、タイトルのところで、白地に、
はい、はい、
キチガイっていう、はい、終わるっていう。
はい、はい、うん、見た見た見た。うん、なんかで見た。うん。
うん、
はい、はいはいはいはい。
それと同じようなもんなんかなという。
あ、ノリはね。
うん。
はぁはぁはぁ。
だから今回まあ見つけたものはだから小ネタですよ結構。その見たやつっていうのは、
はい、
結構設定的にもよくできてるなっていうのは、
はい、
東宝って昔結構そのどういうかな、繊維紅葉映画みたいなのよく撮ってたからね。
ああ、そうなんや。
うん。実際その後ですね、そういう映画を撮ってたところはどうなんだっていうことで、はい、GHQ とゴタゴタがあったとか。
はあ、うん、はあ、はあ。
そんなでどんどんゴタゴタゴタゴタしてる結果、新東宝ができたりとか。
はあ。
そういう社内の分裂騒ぎもあったりとか。
はいはいはいはい。
いう会社なんで。
はあ、はあ、
うん。だからその旧帝国時代の、
うん、
旧帝国時代って言ったらなんか今新帝国時代みたいですね。まあまあ、それはいいですけど。
あ、
の、軍部とは結構つながりがあったっていうところでも、ちょっと笑えるポイントにはなってるんやなというのは。
なるほど。
うん。
その辺も踏まえた上でね。
うん、そんなで残してはったんかなとか思いつつ。
はははははは。
でも最近そういうマッドムービー的なことやってる人って減ってるやろね。
マッドアニメ、マッドムービー。
うん。昔マッドテープってよく。
マッドテープ。
あの、アニメの。
はい。
主題歌を。
はい。
ぶった切って途中で繋げて。
ああ、あった。
うん。
うん。それは俺マッドアニメとして見てた。
うん、
結構、うん。
そういうものって結構最近は少ないなという。
うん、うん、うん。言うたらまあ、あれですよね。ヒップホップというか、DJ 的なね。
そうやね。
継ぎはぎの中で 新しく見せると、
うん
うん、ようできてんのはようできてんなと、
ようできてんのはようできてるけど、クオリティ低いやつも結構蔓延してるなというのは思いますね。
うん、
あ、ヒップホップの話じゃないですよ。
そこは語れないですね。
うん、低そうやなとか思ったりしますけど。
あ、でもね、
はい、
ヒップホップってこうアメリカじゃないですか。うん、ね、発祥わからないですよ、なんか細かく言い出したらなんか細かく言う人はいるかもしれないですけど、うん、イメージはアメリカじゃないですか。
そうですね、
ヘイヨーじゃないですか、
はい、
この 4,5 年です、2000年明けてから、うん、やっぱりヒップホップラップというものがドンと出てきたじゃないですか、はい、で、まあ、80年代後半ぐらいからずっとアメリカ で、はい、で日本でもあって、
うん、
で2000年代にドンとなって、
うん、
グラミー賞というのがあるでしょ、
はいはいはい、
グラミー賞の中でラップ部門というのが1位、今もあるのかな、作られたんですよ。
ほう、
で毎年グラミーが、うん、グラミーノミニーズっていうコンピレーションアルバムを出すんです
ね。出しますね。
でそれが、まあ、毎年出てて、
はい、
2000年代に、うん、ラップ部門のみっていうのが出たんですよ。
おお、
何枚か、
はいはい、
でも今出てないんですよ、
はあ、
グラミーノミニーズだけなんですよ、
はいはいはい、
ちっちゃいニュースであったのが、うん、アメリカで、
うん、
昨年度、
はい、
ギターと、
はい、
ターンテーブル、
はい、
DJ の設備ですね、
はい、
の売り上げが、
はい、
ターンテーブルの方が今までずっとこの数年多かったのに、
はい、
ギターがついに上回ったと。
は
あ、ヒップホップの終焉かと。
は
あ、まあ、そこだけを取り上げるのはどうかと思うけど、
うん、
やっぱりみんな、
うん、
ちょっと、
うん、
あれこれってかっこええかって
思い出した
出したんちゃうかと、
結局ブームやったんかとと
なってしまったんかなと、
息の長いブームやったんやねと。
そうやね、
うん、
絵と一緒はしなかったと。
はいはいはいはい、
細かく言ったら絵と一緒以上はしてるとか言う人がいるかもしれないですけど、やっぱりグラミーのとこまでその、
うん、
世間一般からというか、
うん、
マスの部分で捉えたのは10年持たずの
はぁ
もんになってしまうのかなっていうのが
結局、
結局ディスコとかテクノとか、
ほな今クラブでやってるものもじゃあゆくゆくは取って変わられたり、
変わられたり、
うん、
うん、まだヒップホップとか言ってんのみたいな。
ああ。
日本なんか特に顕著にそうなると思いますよ。
そうやね。
やっぱロックだよね。
なんで A ちゃん風になるのかな。
ロックといえばね。
ね
え。なんやろな。
あのさ、になるやん。
うん。ねえ、あの人ロックと言うのかというと、また、ロックファンは偉いこと言うんでしょうけど、
うん、
ロックでしょうね、でも。
ロックなんですか。
ロック。でも、
うん、
DJ 的な手法っていう形で、
うん、
小ネタとしてやってるけど、
はいはい、
オマージュとか、
うん、
インスパイアとか、
うん、
パロディ
っ
ていう意味合いではなくて、もっと、例えば小説、うん、あ、まあ、作家で言えば清水義則っていう人がいるでしょ、
はいはいはい、
あの人がやってるのはそのパスティッシュっていう、
うん、
まあ、自分で言ってますけど、
うん、
技法、模倣、
うん、
で、パターン、
うん、
あの、その人のスタイルとか、
はいはいはい、
集め漱石風とか、っていう形で書いたりしてっていうのを昔からやってて、うん、そういう形でも、
うん、
何やろ、まあ、模倣から文化が生まれるというところですけど、
はい
はい、突き詰めていけばなるんじゃないかと。で、そうやった作品っていうのもあるんじゃないかと。なんかあるんですかね。
あのね、夏目漱石の、
はい、
移行になった分ってあるでしょう、中途半端に終わったやつ、うんうんうん、あれの続きを書いてるとかいうのもあるよね。
はあ、別の人が、
うん、
ああ面白いね、
うん、
は
なんか途中で終わってたやつあったよね、確かね、
絶筆な、
そうそうそう、
うん、あははははは
そういうのも一種それやわね、
やね、
うん、
石引き継いで
だから誰か龍啓一郎の吉原シリーズの3作目と4作目を頑張って書かないかんわけですよ。
あー、なるほどな、
うん、
書いてみたらいいんちゃう。
え、頑張んの。大変やな。
え、どっち、脚本家の時の名前何やっけ。
池田一郎。
じゃあ二郎で。
それは龍啓一郎でええんちゃうんか。
あ、そっちが。そっちの方が綺麗やな。
間違えて峰龍二郎とか言ってしまいそう。
時々な、ブックオフとか混じってるからな。
あのね、結構ね、ウィキペディアとかにね、よく間違うので注意とか書いてあって笑うだけ。
誰が付け出したんやね。はいはいはい。
で、またあの、龍啓一郎と間違って峰龍一郎呼んだら、
うん、
あ、結構、そやな、まあまあこの人もあれやなって思えたらいいんですけど。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。いまいちね。
そうなんや。
うん、
ああ、でも、時代劇作家さんって、まあ、
うん、
ジャンル絞ってるからですけど、はい、狭いじゃないですか。
狭いですね。
まあ、龍啓一郎の話はようしはるじゃないですか。
ああ、僕が好きなんでね。
僕もまあ、本屋とか行ったら、あって思ったりするんですよ、
うんうん。
で、時代劇っていう入り口って狭いから、
はい。
なんか、ざっと 流してみたいなっていうのはあったりするんですけど、
あ
どっから手つけろとか、
時代劇を見たんですか、時代小説じゃなくて。
時代小説ですね。
時代小説。うん、まあ、入り口として分かりやすいのは司馬太郎ですよね。
あまあね、うん。でもなんかそこのジャンルも超えてるやん、あの人。
ああ。
超メジャーの、
うん。
一角やから。
うん。一人読みたい登場人物を決めるとかね。
ああ、なるほど。あ、そういう縛り方ね。
うん。
あ
はは。で、分かりやすいところで坂本龍馬いう人もいてますやんか。
ああ、ごめんなさい。武田鉄矢の顔浮かんでもた。
なので僕昨日海援隊ベストを延々聞いてたんで、ね、もうまさにそれが浮かんでたんですけど。
はいはいはい。
うん、あのね、龍馬は書く語りきっていう歌があるんですよ。
あほやな。
坂本龍馬がもちろん題材なんですけど、
はい、
かつて龍馬は書く語りきっていう歌なんですけど、あのね、その途中でね、こう、どういうんですかね、あの、やっとって言い方変すると変ですけど、あの、切り合い、
はいはいはい、
のところの叫び声が入ってるんですけど、うん、そこがチェストーって言ってるんですよ。君薩摩じゃんそれっていう。基本武田鉄矢あんまり詰めて考える人じゃないんやなっていうのがそれ聞いて思いましたけどね。チェストーはないやろ
と。ゆるいな。
ねえ。
な
最後梅毒で剣なんか持てなくなってた人ですよ。
ああ、そうなんや。
うん。あの、鼻と小指がなくなっちゃってたっていう話はありますね。
ああ、なるほど。
うん。だから実は剣が握れなかったから拳銃持ってただけじゃないかとか、足の小指がやられてたから靴履いてたんちゃうかとか。
はあ、なるほどね。
そういう話はありますね。
ああ、はは、うん。面白いね。そういう風な形で描いていくんやろ
う
ね。
うん。
でも誰やろな、人斬り伊蔵もな。
ねえ。
うん。
伊蔵を見たらいいんですよ。
ああ、見てないわ、まだ。
あ見なくていいです。
あ
むしろ見たらダメです。
いやいや、見ようと思うよ。だって、
あ、ほんまですか。
道出てるから。
ああ、なるほど。そこだけ見たらいいです
。そうか、そうか、うん。作家で絞るんじゃなくて。
うん、作家で絞ると、だって結構ね、狭まってしまったりするじゃないですか。
ああ、なるほどね、うん。あ、その方が逆に広がるね。
そうそうそう。だから、とりあえずは、あの、信長の野望かなんかを読んでですね、やってですね。
うん、
この武将好きとか勝手に決めてですね、うん、その人追っかけてみるという
あなるほどな
のもありかもしれないですね。
あ僕、光栄、信長の野望は全く食いつかなかったんですよ。
あ、ほんまですか。
同時期にやったんですよ。三国志2と、信長の野望のそのファミコン版ですかね。
はいはいはい。
同時にやってたんですけど、うん、多分、伊達政宗かなんかがパッケージの、やつやと思うんですよ。
はいはいはい。
ちゃうかな。あれ、ナムコ版かな。で、三国志には食いついたんですよ。何が違うんかなと思って、
うん、
歴史好きで言うじゃないですか。
はいはい。
時代小説とはまた違いますけど。
うん、まあ、歴史好きの半分は戦国時代好きですけど
ね。ああ、まあまあね。国取り物語ですよね。うん、でも、日本か、
うん、
中国かでしょ。
三国志ですね。
ねえ、どっちへ行くかで、こう、分かれるじゃないですか。
はいはい、
あんまヨーロッパの方とか行かないじゃないですか。
うん、
何が違う、同じなのかな、違うのかなと。
うーん
僕の中では三国志はすごい近いんですけど、
うん、
信長の野望はちょっと遠いんです。
それは何が遠い
の？何やろうね。国で言うたら近いですけどね。
近いですよ。
う
ん、
何やろ
う
な。キャラクターが、
うん、
名前からして、
うん、
ファンタジックじゃないっていうところもあるかもしれないけど。
小
田さん。
あ
豊臣さんはおらんけど、
うん、
徳川さんはいそうやん。
いや徳川さんはあのやっぱり同じ名字を名前として名乗るのはおこがましいっていうことで、うん、
あ少ないの、
うん、少なかったりするし、
あ
そもそも徳川っていうのも考えた名前やから、
あそうかそうか、
うん、松平さんはおったとしても、
あそうそう、うん、今川さん松平さん、うん、
武田さんとかね
、うん、上杉さん、
うん
っていうところがね、
うん、
運長なんていう名前いないですからね。
それ別に本であざなやしな。
あ、そうかそうか。
菅運長やからな。
そうかそうかそうか、うん。
だってな、今の現代でな、髭が美しいから美善公って呼ばれてますとかいないからな。
神にまでなる人はいないですからね。で、まあその歴史の部分で、やっぱとっつきやすいのは三国志なんですね、僕の中では。
はあ。
で、三国志にかかるものっていうのは、やっぱり、ま、未だ気になるんですよ。
うんうんうん。
かといって三国志大戦ですか、今。
はいはい、ゲーム。
あれまではさすがにやらないですけどね。
カードゲームね。
うん。うん、戦国無双、三国無双ですか、
はい。
あれはちょっといじったりはしたけど、
うんうんうん、
あでもそう、キュンとくるんですよ。
うんうんうんうん。今度ガンダム無双って出ますけどね。
あらしいですね。
ねえ、一戦機撃破とか出てましたよ。
あれ売れるんですかね。
どうでもいい。
あのシステムはでも、好きですけど。
システム好きですけど、ガンダムの世界観とは違うわけでしょ。ガンダムのゲームであの、連邦対ジオンってありますやんか。
うん、
僕あれね、すっごいね、弱いんですよ。
はい、弱い。
対戦とかやると。
はいはい。
なんでかっていうとね、僕あれをね、うん、ヒタルツールとして使ってるからなんですね。 勝とうという意識がゼロなんですね。
勝っても負けてもええわと。うん、ああ、はいはいはい。
そうそう、戦場をうろうろするっていうゲームになってるんで。
ああ、なるほどな、うん。そのバーチャルリアリティを楽しむ。
そうなんです。
あ、うん、で、いろいろ三国志ものってあるじゃないですか。
はい、
まあ、横山光輝があったり、うん、吉川英治があったり。
あったり。
元宮宏があったり。
あったり。
誰が思いつきます、
ね、キングゴンタもいるし。
ゴンタもありますし。はい、で、最近、片山正幸の、
はいはいはい、
スイート三国志という
の、はい、
やっと全巻集めることができまして、
はいはいはい、
片山正幸って言うと、ギュアンブラ自己中心やとか、
はい、
麻雀漫画ばっかり書いてる。
なんか深夜にアニメ化したやつありましたね。
あ、ほんまに、
はい、
すごいこう、軽いというか、
はい、
ね、まず、あ、言っちゃどうでもいい、
うん、
のを書いてる。
はい、
人ですけど、その人が三国志書いてる。おと思って。
はいはい。
で、まあ、手に取ってみるか、つって。
はい。
なら、なんかテイスト違うなと、その他の、ギュアンブラー自己中心派とか。
うんうん。
すごい小ネタ満載で、
うん。
大きな笑いじゃないですけど、うん、薬と笑うもの。
おお。
なんか、そのキャラクターに引っ掛けた、笑いとかを、それは当然、三国志という物語を知ってて、キャラクターを知っててというか、
うん。
光栄の、ゲームであったりとか他の作品でキャラクター付けされたものを、
はいはい、うん、
が僕の中で消化されててそれにフィットするから笑いに転じたりするんですけど、うん、でも正直そんな絵もうまいというわけではないし、うん、キャラクター造形がものすごくできてるかというとそうではない。その元々出来上がったものを、う
ん、なんかグラサンしてたりするでしょあれ確か。
張飛が、
張飛が
ボディービルダー、
そうでしょ、
ボディービルダー世界2位やね。出てくるときに、最初の登場のときに、
うんうん、僕ちゃんとは読んでないんです。
なぜ2位なのかっていうのは最初不利やね、
うん、
呂布が出てきた時にボディービルダー世界一、
おー、わかりやすい、
うん、そうそう、細かくしてて、
うん、
でも1巻から5巻までで、
うん、
桃園の誓いから最後五条原があって、
うん、
食滅亡まで、
へ
ー、ざっとですけどね、最後とかとか、
うん、
三国志をガッとやるんですよ、
うん、
読み込んでしまうんですよ。っていうのは、
うん、
漫画力ではなくて、
うん、
やっぱ三国志力なんやと思って。
ああ、よくできてる話なんやと。
ようできてるわと。
あ、
それは読み継がれて語り継がれただけあるわと。
変えてきてますからね。
演技演技演技です
よ、うん。1800年ぐらいいじり続けてますからね、中国人が。
ねえ。
ねえ、
ようできてるよ、そら食られてるわ。
うん、うんうんうん。
キャラクター作りにしても。
ね、
ものすごいその片山正幸が一人一人ずっと五巻であの物語をやるわけやから、
うん、
キャラクター一人一人は薄かったりするんやけど、
うん、
それでも魅力を感じるっていうところに、うん、でそれが信長の野望というか日本の歴史でも同じなのかな。
あのね、信長の野望はね、三国志と違うのは一個あるね、
うん、
別に主役とかいないからね。
ああ、そうか、
うん、決まった話のパターンってそんなないじゃないですか。
ああ、それはあるかもしれない。
織田信長のお話やったり、それはは
いはいはい、はい、
うん、豊臣秀吉のお話やったりするけど、
はいはいはい、
その戦国時代っていうお話ではないもん。
そうやな、
うん、
歴史の中でこうポンポンポンっていう代替わりというか、う
ん、三国志じゃないわ、あの戦国時代好きな人に、
うん、
誰好きっていう話になったら、
はい、
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の名前を出す人って少ないと思うね。
ああ、なるほどな、
うん、
はいはいはい、三国志、うん、まあその武将レベルで言えばですけど、
そうそうそう、だ結構あの一般には名前知られてないけど死に方がかっこいいとかいう理由で誰々って言ったりするわけやんか、
うん、
松永久秀かっこいいよねとか言ったりするわけやんか。
はあ、はあ、
うん、
その主軸がはっきりしてるっていうのはあるんかな。
うん、
うん、分かりやすいようになって、うん、なんだっつの、
うん、
ね、劉備か曹操かの、どっちかに主軸。
もう一人入れたれよ。
あ、そうな。
うん、三国志やねん。
あ、そうか、三番ってな、
は
い、
うん。
うん。どっちかに主点を置いた物語を作るじゃないですか、うん、誰もが。
うん。
で、それで歴史の中でまみれていくと。今までそんな風に、このその物語自体がすごいなっていう風には意識しなかったんですよ。
うん、
なんでこんなにこう僕の中に残るんかなとか、元宮版でもああまあまあまあまあまあとかってすごいですけどね、あの漫画って思ってしまうのは、
うん、
あ、根本がプロットがすごいちゃんとしてる、ちゃんとしてるって言うと語弊がありますけど、
うん、
要はできてる話なんやなと思って、それとなぜそっち行ったんかと、時代小説もそうですし、
はいはい、
信長の話もそうですけど、
うん、
してもらうときに、
うん、
僕が知ってるのってもう花の刑事くらいのから見る日本の歴史ぐらいしかないんで、
あ、
わかった、その壮大さやわ、長々すぎんねん、多分全部繋がってるように見えるから、
あ、
日本の歴史として見てしまう。
ああ、はいはい。その前後もあるから。
前後もあるから、
うんうんうん、
どこで切っていいか分からへんみたいな。
あの、西軍の大将、毛利、輝元。
はい。
って言うたときに、
うん、
入れようと思ったら幕末まで視野に入るからね。
ああ。
幕末明治までね。
ああ、そうなんか。
うん。 長州やもん。
あそうやな。あ、うん、ほんまや。つながるな。
そうやで。
って見たら面白いなと思ったけど。
そうや、だから、明治維新は西軍に組みしたところが、一気に勢力を盛り返したっていう言い方をしたりもするわけや。
ああ、そっか。うん。そうか、そうか、そうか、そうか。やな。あ、そうか、西からガッと行ったのは。
そうそうそう。あ、戸坂ってそうやんか。
あ、そうか、そうか。うん。
あの、豪氏と呼ばれた人らは、うん、西軍に組みして没落した長宗我部家の家臣やった人らやねんから。
ああ、そうか。うん。
そこに山内家が入ってきてやね。あの山内和藤よ。
はいはい。
うん。が入ってきて、それが上に来たっていう話があんねんから。
ああ、
な、上司、豪氏っていうのはそこやねん。
なるほどな。
うん、
あーはーはー、そうやって見ていったらな。
うん、繋がってまうからね。
ああ、そっか。長いな。
そうやで。
長いわ。三国志何年やっけ ?50 年あるかどうかぐらい。
いや、まあ、全部入れちゃうと100年近いよね。
そっか、170年、80年ぐらいからか。
うん、200。
そうやな。
うん。
うん、50年、70年、80年。ぐらいか。でもコアな部分っていうのは2、30年。
やっぱ孔明死ぬまでぐらいで考えてまうもんね、どうしてもね。
誰もが、ね、作家さんが描くときはそこでもうね。
うん。
あとは後日だみたいなね。
そうやね。終わった感のあるね。
日本の社会科の教科書の現代社会みたいなぐらいの扱いやからね。
うん。
で、そのキャラが立ってる物語がよくできてるから、
はい。
物語性に頼れるじゃないですか。
うん、
三国志の漫画ばっかり載せてる雑誌っていうのをこの間見たんですよ。
お、
うん、月刊なのか、期刊なのか知らないですけど。
まあ、はたまた単独なんか。
ああ、なるほどな。うん、あでも多分じゃあ、表紙が、曹操様の用心棒は俺様だっつって、多分巨著か天意みたいな書いてあったんで、多分何回か出してるんでしょ
う。表紙が巨著で第一号ってことはないですからね、多分ね。
よっぽどマニアやろ。
そのうちあれですか、あの、85号ぐらいになったら、ゴツとツコツ大王とかの表紙になったりするわけですか。
最後結局どうなったのかもう全く。
全然覚えてない
ですね。ね、語られない人ですからね。かといって、うん、物語に頼りたくないっていうので、うん、書いたのが僕、キングコンタやったと思うんですよ。
蒼天航路。
蒼天航路。
はい。
あの人の作品を最近何作家読んで、うん、あの人は物語は、うん、ええんやと。
ああ。
それは、漫画の、目的というか魅力ではないんやっていうのを言いたいんちゃうかと思って、
ほう
プロットがどうとか物語とか言うなと、
うん、
こいつかっこいいっていうので、うん、物事とか歴史は動いていくねみたいなところをやりたいちゃうかなと。というのも僕が最初に読んだのは蒼天航路、
うん、
で曹操孟徳という、
うん、
類まれなる突出したキャラクターが歴史を動かしていくという、うん、ああなるほどな、まあ、そういう描き方もあるわなと思って他の作品その蒼天航路までの作品を読んだら、うん、同じやねん同じやねんキャラ作り
あなあ、
うん
まあ、蒼天航路も僕、あの、曹操どんなキャラクターやったっていう、呂布しか覚えてないってことで。ザバー、ザバー、
ザバ
ー、ザバ
ー。あれもひどいよね。うん、もうキャラ立ちしてなんぼやと。
だからもう整合性とか取れてないもんね。
取れてない。うん。
演術最初出てきた時別にお猿さん違うかったやんっていう。なんかシュッとしてはんねん。この頃はまだ演術どう料理するか全く考えてなかったやな。丸出しですけどっていう感じで。
そうやな。こんだけ続くとは思わんかったみたいな、うん、とこでな。そういう形の方向性もその表現としてはありやとちょっと思わされたぐらい、
うん、
キャラ立ちがしてたので、
それがメインストリームになられても困るけどな。ザバーザバー、
そうかそうか、
うん、
アンチやからこそ成り立つもんか、
うんうん、そういう意味ではあれかな、北斗の拳とかに近いんかな。
なあ、せやな。
うん。
うん、そうですよ、そうですよ、
うん。
北斗の拳もね。
ねえ。
かなり痛い漫画
です。あれ、続けて読むときついですよ。あの、週刊で読んでて印象に残るキャラクターとかがあるから思い出話にはしやすいけど、
うん、
ストーリーどんな話って言われたら意外と、ねえ。
まず身内の喧嘩ですからね。
そうですよ、兄弟喧嘩ですよ。女取り合ってなんか仲悪なってるんや、仲良かったんちゃうん、君らみたいな話ですよ、あれ。
はいはい、
うん。で、しばらく経ったらなんか中国に親戚寄るらしいで、しばきに行こうかっていう話ですよ。
うん、
うん、なんか女さらっていきよってん、うちの親戚みたいな話は。くっそーっていう。
な
ね。
でも読んでしまうん。
まあね。
ですよね。
え、でも結構繰り返し読むのはしんどいですよ、北斗の拳も。
しんどい。
正直。
うん。ああ、繰り返し読むには重いな。
ね。
キングゴンタもそうですね。
ですね。続けて読むのもしんどいでしょ。
うん。
蒼天航路も。
全部家にあった嫌やもん。